ヨハネの手紙3:13-15。あなたに書くことはまだいろいろありますが、インクとペンで書こうとは思いません。それよりも近いうちにお目にかかって親しく話し合いたいものです。あなたに平和があるように、友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてください。
ハレルヤ
ー、ハレルヤー、
ありがとうございます。今日もこうして皆さんと共にですね、礼拝を捧げられることを心から感謝しております。今回でこのヨハネの手紙3もようやく学び終えることになります。たった1ページしかないものですけど、5回にわたってですね、学んでくることができました。そして今日はこの最後の部分ということになるんですが、今朗読される言葉を聞きながらね、ある方はね、あれ、どっかで見たこと聞いたことがあるなとね、感じている人もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。その通りでありまして、この箇所はこの前に学んだ第2の手紙の最後の部分と、まあ読んでみるとよく似てるんですね。ほぼ一緒と言ってもいいぐらい。第2の手紙の最後の部分読んでみますが、そこに書いてありますね、12-13ですが、あなた方に書くことはまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるように、あなた方のところに行って親しく話し合いたいものです。あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなたによろしくと言っています。まあ、お聞きの通りよく似てますよね。まあ、しかし、細かくちょっと詳細に読み比べてみますと、違いもあることも確かなんですね。3つほど違いがあることに気がつきます。まず1つ目は、第2の手紙はあなた方とか私たちといういわゆる複数形で書かれているんですね。ですがこの第3の手紙ではあなたと私という単数形ですね。一人称単数、二人称単数になっているわけで、第2の手紙の方はあなた方ですから、この教会に当てた公の手紙という感じがニュアンスが伝わってくるのに対して、この第3の手紙はより個人的な手紙、ガイオというね、一人の人物に宛てた手紙ということがまあ分かりますね。2つ目の違い、ちょっと細かな話なんですが、第2の手紙では紙とインクで書こうとは思いませんって書いてますが、第3の手紙はインクとペンで書こうとは思いませんと。どっちでもいいでしょうと思うかもしれませんけど、まあ、違いといえば違いなんですよね。つまり手紙を書く道具が違ってるわけです。で、以前にも見たんですけど、第2の手紙のこの紙とインクってやつの紙っていうのはパピルスのことで、このパピルスっていうのは英語のペーパーの元となった言葉なんですよね。湿地に生えている植物の葦ですね。葦から取って作った、紙ですけど、このパピルスで作った紙に、まあ、墨で文字を書くわけですが、この墨っていうのは木のすすとかにわかから顔料を取って作って、それをインクにしたそうです。そしてペンはパピルスの茎を使って、その先端にインクをつけて手紙を書いた。パピルスって本当便利だったんですね、そういう意味ではね。当時手紙を書くっていうのはまあ手間も暇もかかるし、気楽なことではない、お金もかかる、そういうことだったようなんですが、まあ、当時のクリスチャンたち、教会はですね、そういう手段をさまざまに駆使しながら、お互いの安否を気遣い合って、課題を分かち合って、祈り合って、励まし合って、教会を立て上げていったってことが分かりますよね。まあ、そのための手段の一つが手紙であったと。まあ、そういう大事な意味もあるし、手間も暇もかかる手紙なんですが、その手紙を今回ヨハネはこう書きながらね、でも本当はこういう方法は取りたくないって言ってるわけですよね。手紙を書く送りながら、でも本当は紙とインクとペンではしたくないって言ってるんですよね。じゃあどうしたいのか、14節。それよりも近いうちにお目にかかって親しく話し合いたいものですと。ここのところは言語で見ますと、もっとストレートな表現でして、すぐにでも会いたい、そして親しく話し合いたいっていうところは、これ以前にも見たように思うんですが、直訳すると口と口で話し合いたいっていうね、そういう表現なんですよね。すぐに会いたい、口と口で話し合いたい、 第二の手紙の方ではあなた方のところに行って親しく会いたいと、まあ、言われているわけですが、第三の方の方はすぐにでもっていうことが入っていて、まあその何と言ったらいい、急いでる感じと言ったらいいんですかね、そういう気持ちがより一層伝わってくると、まあ、これが3つ目の違いということになるでしょうかね。まあ、それにしてもこの口と口で話すというのは面白い表現ですよね。率直な表現と言ってもいいのかもしれませんが、お互いの距離の近さが強調されているような言い方になります。数年前、私たちはコロナのために直接に会って話すということができない苦しみをしばらく味わいました。ちょっと前ですから皆さんよく覚えてらっしゃいますよね。仕事や学校など日常生活のさまざまなことに影響が及んで、まあ、礼拝をはじめとする信仰生活にも甚大な影響がありましたよね。こうやって集まることができなかった、それが何ヶ月も続いたわけですよね。これ大変なことですよね。まあ、それだけに直接会うこと、顔と顔と合わせて口と口で言葉を交わし合うということがどんなに大切かを私たちは痛感させられたと言って間違いないと思いますね。手紙とかメールとか LINE とか Zoom などね、いろんな便利なツールが今はあるわけですが、それでもやっぱり大事な話は直接に会って話さないことにはというところがあるというのは皆さんよくお分かりいただけると思うんですよね。考えてみればイエス様はいわゆるリモート操作で人を救おうとはなさいませんでした。まあ、神様ですからやろうと思えばできたんだと思うんですよね。天の御座からね、座ったまま地上を見下ろしてね、はいこの人救いましょうって救うというようなことも、神様ならイエス様ならできたに違いないと思います。まあ、しかしイエス様はそういう方法は取らなかった、できるけどやらなかった。そうじゃなくて天の御座から立ち上がってですね、地上にいる私たちのもとに飛び込んできてくださった、そういう方法を取ってくださった。神の御子が肉体を取って最も小さいものとなって私たちのもとに来てくださった、それがイエス様なんですね。フィリピの手紙の信徒への手紙の第2章に講習されています。2章の6節から8節主法にありますね。ここは皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これ有名なキリスト賛歌とも言われたところでもあるんですが、まあ、ここに記されていますようにイエス様はご自分の在り方を捨てられないとは考えず、天のね、その御座にいる尊い、その力ある、権威ある、その立場を捨てることはできないとは考えずに、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとって、私たちと同じ姿となって、まあ、自らを低くされてね、死にまで従ってくださった。それは十字架の死にまで従ってくださった。そうまでして私たちに会いに来てくださったんだということですよね。まあ、このことを私たちは知っています。ですから私たちのもとに来てくださったこのイエス・キリストの招く生き方というものに私たちもまた召されているということを改めて覚えたいと思うんですね。このイエス様の在り方に導かれて旅する群れでありたい、そういう教会でありたいというふうに思います。一人の魂に会いに行くために労を厭わない、そういう群れでありたいと思います。今日は渡辺さん夫婦が来てますけどね、昨日友達が久しぶりに会ったクリスチャンの友達が何十年かぶりで来たそうで、さっきちょっと話聞いてたら11時ごろ来てお昼食べて、普通なら2時3時ごろ帰るのかなと思ってたら夜の10時までいたとよっぽどやっぱり必要を覚えてたんでしょうね。まあ、懐かしいというだけじゃなくてね、必要なことだったんだと思いますけど、一人の魂に会いに行くために労を厭わない群れ、ただじっと動かずに誰かが来るのを待っているだけの教会であってはならない。扉を閉ざして自分たちの心地よさだけに安住しているような教会であってはならない。教会の頭であるイエス様が行けと言われるところに行き、イエス様が進まれるところまで進み、イエス様が果たそうとなさる技に大胆に加わっていく、参与していく、そういう私たちであり続けたいと思いますね。それが地上に置かれている教会の なすべきこと、使命なんですよね。さて、次の15節でヨハネは、まあ、この手紙の最後の挨拶を記しています。15節。あなたに平和があるように、これシャロームって言葉ですね。友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてください。ヨハネはここで、友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてくださいって言ってるわけですが、先ほど第2の手紙は教会宛てでですね、第3の手紙は概要宛て、まあ、個人宛てのね、手紙だと言ったんですが、まあ、ここまで読んでみますと、ここの箇所を読んでみますと、第3の手紙も単に個人のやり取りで終わっていないことに気づきますよね。友人たちっていうのがいるわけですよ。ヨハネの背後にも、概要の背後にも、それぞれに教会の交わりがあるわけで、その交わりに支えられながら、ヨハネとガイオは手紙をやり取りしているんだということがよくわかりますよね。友人一人一人によろしくとは、よろしくということは言語のニュアンスですね。友人一人一人の名を呼ぶというニュアンスがあるんですね。こちらにいる友人たちからそちらにいる友人一人一人の名前を呼んで平安があるようにシャロームと伝えてほしい、まあ、そうヨハネは言ってるってことですね。一人一人がその名前を持って呼ばれる、そういう集まりが、グレッシャペルという教会だ、そういう事実を皆さんによく覚えておいていただきたいと思いますね。誠の羊飼いであるイエス・キリストがその名を呼んで招いてくださった大切な種の羊の群れだということです。羊飼いって何百ともいるような羊の一匹一匹に名前がついていて、それを覚えてるって言うんですよね。どうやって見分けんだろうって私は思いますが、ちゃんと分かってる。それはやっぱり常に一緒にいるからこそ分かるっていうことですよね。そこでは誰一人としていなくても良いという人はあってはならない。まあ自分一人ぐらいいなくても教会には何の影響もないんじゃないかってね、このままそっと身を引こうかしらなんてなどということがあったら、それは実に悲しいことです。一緒に礼拝を捧げて、一緒に祈り合っているけれども、あの人は一体誰かな？実は名前も知れませんというのは、まさに悲しいことですよね。主が一人一人のその名を呼んで招いてくださった。誰一人として欠けてはならない。むしろその一人一人が主によって愛され尊ばれていることをお互いに確認する。確認し合い続けていくこと。それがとても大事な教会の在り方なんだと思いますね。誰かが誰かを疎んじたり軽んじたり排除したり無価値だと言ったり無用だと言ったり、あなたがいても意味がないなどと言って存在が否定されるようなことがあっては決してならない。それにしたあらがってキリストの体全体を挙げて、この人は本当にかけがえのない尊い存在だということをどこまでも言い続けていく、そしてその存在の尊さがどこまでも貫かれていく、そういう交わり、それが教会なんだということだと思いますね。そしてそうやって愛された者の一人として、この交わりに名前を呼んで加えられている私、皆さん、私たち自身がですね、このそれで最後の存在になっては決してならない。そこで扉が閉められてしまってはならない。主のもとにおいでください。交わりは開かれています。主はあなたの名前を呼んでおられます。この町には主が救おうとされている民が大勢います。まあ、そのようにしてまだ出会ったことのない人々を、また皆さんがずっと祈り続けている人々を、主がその名を呼んで招いておられる方々をよく心に留めて祈り続け、探し続け、見つけ出し、主のもとにお連れする、そういう使命が教会には与えられているんだということを改めてしっかり確認しておきたいと思いますね。やがて私たちは主のもとに出ます。皆さん一人一人がイエス様のもとに出ます。やっぱり何のどんな使命を果たしたかということ、皆さんそれぞれが出会っている人々ってね、みんな違うわけですが、それぞれに使命があるわけですよね。そのことも問われるんだと思いますよね。さあ、その上でヨハネがこの教会の人々をここではね、友人たちって呼んでいる。ここにちょっと心を目を留めたいと思うんですね。教会の交わりは神の家族って呼ばれますよね。これも素晴らしい言葉です。私たちは父なる神、その長子である御子イエス様に結ばれて、神の子供とされて、そういう意味でお互いに主にある兄弟姉妹という言い方をするわけですが、また教会の中にはさまざまな賜物と務めがあって、まあ、それに従って牧師であったり役員であったり、その他のさまざまな務めが、奉仕の務めが あるわけですけど、リーダーシップもあるし、それに従う務めもあるわけですが、しかしその根本のところにあるものはよく確かめておくことが大事なんですが、それはお互いに私たち一人一人はイエス・キリストにある友なんだということですね。イエス様はこう言われました。ヨハネによる福音書の15章の13から15節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人に何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。イエス様は弟子たちを私の友と呼んでくださった。これも面白いですよね。興味深いですよね。そして私たちも、私たちのことも、ここにいる皆さん一人一人も友と呼んでいてくださってるってことですよね。これは決してね、当たり前のことではない。どうしてか。私たちはかつてイエス様に対して敵対していた、まあ、無視していたと言ってもいいかもしれませんね。イエス様を無視し、知らんぷりし、自分には関係ないと言って生きていたのではないでしょうか。しかしそんな私たちに、いや、あなたも私の友だとイエス様は言ってくださっている。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であるとイエス様は言われます。主の命令とは何でしょうか。それは互いに愛し合うということですよね。友のために自分の命を捨ていること、これ以上に大きな愛はないと言われる、その愛をイエス様は私たちに注いでくださって、そしてその同じ愛によって互いに愛し合うようにと自ら模範を示してくださった。ひざまずいて弟子たちの足を洗って、ご自分の愛を終わりまで、極みにまで示し続けてくださった。そこにイエス様の愛の姿があるわけですね。そして何よりも十字架に、最終的に十字架に自らを捧げてくださった、かけてくださった、これがあなた方に対する愛だと、その身をもって愛を示してくださった。この愛に生きるという命令を受け取り、その愛に実際に生きるものをイエス様は私の友と言ってくださっているってことです。愛に生きるという新しい戒めを与えられた者たちは、私の友だとイエス様は言われた者たちに対してね、そうであるならば文字通りその愛に生きなければならない。それをヨハネは心に刻みつけて生涯忘れることはなかったんだろうと思うんですよね。ヨハネの福音書の中でヨハネは自分自身のことを名前書いてないんですよね。主に愛されたものって言い方だよ。それはなんか自分だけ特別愛されたって意味じゃなくて、愛されたってことが本当に身に染みて嬉しくて、もう嬉しくてたまらない、そういう思いで自分のことを表現してるんだと思いますよね。だからこそ生涯そのことをヨハネが忘れるわけがない。だから第一の手紙でも第二の手紙でも、この愛に生きるようにと、新しい戒めに生きるようにと、何度も何度も繰り返して同じことですよ。同じことを書いてるんだと思うんですね。そしてこの第三の手紙の最後に、自分と共にいる人たちも、ガイオと共にいる人たちも、お互いに主にある友なんだと言っている。愛し合うべきね。友なんだと言っているんだと思うんですね。ここでヨハネが友と呼んでいる人たちの中には、もちろん良い行いの模範として紹介された、皆さん覚えてますか、デメトリオってね、前回出てきましたが、彼が含まれているのは間違いないと思うんですが、しかしもう一人忘れてならないことは、その友と呼んでいる人たちの中には、あの教会をかき乱したみんなの悩みの種となっている、問題の種となっているディオトレフェスも、そこの友の中に含まれているに違いないと思います。皆さんはどう思われますかね。教会の交わりは本当に豊かで親しく麗しい交わりですが、でもお互い罪ある人間同士ですよね。一緒にいればその中には相性の合う人もいるし、合わない人もいます。その人にあんなことを言われたのが許せないとかね、あの人があんなことしたらつまずいたとかね、いろんなことが起こる、現実に起こりますよね。そうなんだけれども、いや、そうであるからこそと言った方がいいでしょうかね。私たちにはそれを主の御前で解決する方法が与えられている。それが互いに愛し合うという命令なんです。もうそれ以外ないよ。こ この解決方法を用いることなしに、私が主にある交わりを、兄弟姉妹としての、神の家族としての交わりを形作っていくことは不可能だということですね。キリストの体のある教会には、このディオトレフェスさえ、この人も私の友だということができる、まあ、いわゆる懐の深さというものが与えられていると考えていいと思うんですね。教会ってそういう場所なんですよね。なぜかといえば、もともとは主の敵であった私たちでさえも愛されている。私は主を無視して生きていたようなものでさえもこうして愛されて、主を褒めたたえるものと作り変えられているってことですよね。こんな自分だって教会の交わりに加えられているんだから、その自分がいて良いとされる場所にあなたはここにいるべきではないなどと言われるような人がいるはずがないんだと。それほどに主の教会の交わりというものは深いものなのだと、ヨハネはここで教えてくれているんだと思いますね。そうであるからこそ自分はここにいるのであって、そうであるからこそこの罪深い希望のない世界に真の許しと救い、そして癒しと希望をもたらすことができるんだと思いますよね。そういう群れでありたいですよね。皆さん力強い、その力強さって私たちの力強さじゃないんです。私たちを愛してくださって命まで捨ててくださったイエス様の力強さですよね。それを知り、味わい、満たされて私たちが用いられていくということです。マルコによる福音書の第2章に、中部の友人をイエス様のもとに運んでくる4人の友人の話が出てきますよね。床に乗せてね、そのままこう担いでやってきたって、あの4人。そこにはあるべき教会の姿が描かれていると言っていいんじゃないかと思うんですよね。一人の人をイエス様のもとに連れて行こうと思ったら、それこそみんなが総出になってここまでやるんだっていう、そういう姿ですよね。そういう教会の姿。この一人をイエス様のもとにお連れするためだったら、屋根にも登りますと、穴だって開けちゃいますと。そんなこととんでもない非常識なことだって一般的には思うでしょうね。そうまでしても絶対にこの人をイエス様のもとに連れていく、イエス様との出会いのためには私たちみんなが力を結集するんだという、まあ、そういう信仰、そういう愛にあふれた群れ、それが教会っていう場所なんだってことです。その教会のあり方、本質を私たちはもう一度しっかりと見つめて取り戻して深めていきたいと思いますよね。そうやって実は私たちも救われているのだということを覚えたいと思いますよね。ところで14節でヨハネは、近いうちにお目にかかって親しく話し合いたいものですと書いてますよね。この近いうちにっていうのが、さっきも言いましたが、すぐにでもっていうことです。すぐにでもお目にかかって、すぐにでも会いたい、すぐにでもあなたたちと顔と顔と合わせて会って直接話し合いたい、まあ、こう言って別れの挨拶を書いているヨハネなんですが、おそらくね、書きながらももしかしたらヨハネは心の中では気づいているところがあったんじゃないかとも思うんです。というのは、近いうちに会いたいと言いつつも、もしかするとそのような機会はこの地上の生涯ではもうないかもしれないということをヨハネはこの時覚悟していたんじゃないかと思うんですね。と言いますのも、言い伝えによれば、やがてヨハネは迫害の中で捕らえられて、遠いパトモス島という島に、まあ、島流しの流刑のね、の地に流されていってしまって、まあ、その地で一人礼拝を捧げながら、天上の礼拝を憧れつつ、その生涯を終えていくことになったんですね。おそらく黙示録はその時にこう得られた幻ではないかとも言われているわけなんですが、すぐに会いたいと願った教会の友達と、顔と顔と合わせて口と口で直接語り合いたいと願った一人一人と、その顔も名前も浮かんでくるあの人のことやこの人のこと、そういう一人一人と、もしかしたらもう地上で会うということはできなかったかもしれない。それは人間的にも全くつらい、寂しいことですよね。まあ、しかしそれでも主にあっては、それはそれで良いことだということができるんです。なぜなら、なぜそう言えるのか。主の民たちを結び合わせる交わりは、時間も空間も超えていくものだと、ヨハネは、そして私たちも信じているからですよ。皆さん、私たちの交わりは、時間を超えています。空間も超えています。私たちの交わりは、過去と未来もつないでいるし、さらに天と地の隔たりをも超えていく。 その結び目にあるのがこの主の日の礼拝だという事実をよく心に留めていただきたい。そういう結ばれている、その結び目にあるのが今ここに見えている小さな交わりかもしれませんが、この交わりはここで全てではないということです。今まで主を信じて天にいるね、その兄弟姉妹とも一緒の交わりであるし、天も地も結ばれている、過去も未来も結ばれているということですよね。そういう交わりであるということをはっきりと私たちは知る必要がある。主の日の礼拝に集うときに、私たちはここに一緒にいる人たちだけと礼拝しているわけではない。まあ、使徒信条いつも毎週読んでますが、中にね、我らは聖なる行動の教会、聖との交わりを信ずって告白しますよね。その交わりにはそういう大きな意味がある。その通りに先に天に召された聖徒たちとも、場所は離れていても同じ主にある聖徒たちとも、すべての主にある友とも呼ばれている人たちとも、共に礼拝を捧げているんだ。今もですよ、この瞬間。その大きな交わりの目に見える現れが、毎週毎週のこの主の日の礼拝なんだってことを覚えたいと思いますよね。毎日忙しく働いて、せっかくの休みなのに、ね、楽しい友達との、ね、集いがあるのに、あるいは習い事があるのに、テストもあるのに、家族の世話もある日曜日なのに、それでも礼拝するんですか、クリスチャンは。はい、礼拝するんですよね。それぐらい主の日の礼拝というのは尊いものだということです。価値あるものだということです。私たちの命が養われ、生かされ、使わされていく、私たちの信仰の生活の中心にあるのがこの主の日の礼拝なんです。これがおろそかになっていくと、間違いなく信仰は衰えます、弱ります。教会も衰えます、弱ります、小さくなりますね。そう心から言い切ることができる、そういう信仰をしっかり心に改めて確認しておきたい。そういう歩みをする群れであり続けたいと思いますね。とは言ってもお互いに明日のことは分かりません。突然に主の身元に召されるということもあるかもしれません。また会いましょうと言ってそれが最後になるということも現実には起こるかもしれませんよね。まあ、しかしそうであったとしても全く問題ない、全く大丈夫というのが私たちのいただいている信仰である、私たちのいただいている幸いなんですよね。希望と言ってもいいでしょうね。天の御国にあって再び相まみえる礼拝を目指して私たちが進む限り、私たちはどこにあっても一つとされている。そんなこと皆さん確信してらっしゃいますか。天国って言うとなんかね、こう先の話みたいな、まあ、死んだら行くところっていうのは思いがあるかもしれませんが、今もつながってるってことです、信仰によって。そういう実感を持ってらっしゃるでしょうかね。私たちは一つなんだっていうことですよね。明日召されるかもしれない、でも私たちは一つなんだ、その確信を神様からいただくことが本当に必要なことなんだと思いますよね。この約束を信じるがゆえに、今日私もまたこの長老ヨハネと共にイエス・キリストにあって、皆さんに心からこの祝福の言葉、挨拶の言葉を届けたいと思います。あなたに平和があるように、これが先ほど見ましたシャロームという言葉ですね。あなたに平和があるように、この挨拶をもってお互いに永遠の祝福平安を持ってですね、歩み続ける群れでありたいと思います。お祈りをいたします。